ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ちょっとこのところ忙しくてですね、なんかもう録音するのも時間もむちゃくちゃになりまして、少し立ち直りつつあるんですけど。今日はですね、日本文明の哲学。いや、実は私、そうですね、会社から大学に移った後、しばらく経ちましてね、リサイクルの話がありまして、この話なんか最近したような気がするんですが、ある哲学の先生、その哲学の先生は本当にリサイクルがいいことだと思ってたんですよ。文化系の人ですからね。一回使ったペットボトルもう一回使えたらそれはいいだろうなと思って、そういうシステムが社会にできたらいいなと思ってたわけですよ。そこにこう2000年ぐらいに朝日新聞あたりが、僕は内容分かってたと思うんですけどね、煽ったもんですから。みんなが乗っちゃった。それに対して私がリサイクルは、一本の使い終わったペットボトルをもう一回リサイクルするのに、リサイクルするときに使う石油が、新しい石油からペットボトルを作るのの、まあ理論上 3.5 倍。だいたい実際上は7倍ぐらい使うと。まあそういう話をしまして、まあその哲学の先生びっくりしてですね、そうですか？どうしてですか？まあ理屈はいろいろあるわけですね。で、それはそれの話で、その先生が、武田先生、リサイクルの哲学の本書いてくださいと。そうしないと我々は、リサイクルするとやっぱり資源が節約できると思ってしまうんです。んで、まあ僕も随分迷った挙句、励まされてリサイクルの哲学という本を書いた。論文ですね。で、それをまあ先生にも見ていただいて直しながら書きました。まあ私が哲学の論文書くの変ですからね。それで、それからまあ私はですね、何を目指して、活動を始めたかったら、簡単に言えばゴーグルを取り除くことなんですね。まあみんながリサイクルがいいと思うのは無理ないことですよ。それからそれに加えてね、江戸時代はリサイクルしてたじゃないかとか、もちろんリサイクルなんかしてませんよ。してないけども、みんなの頭の中にそういういわゆる常識が入ってるんですよ。それにちょうど付け入るようにして、あの時は朝日新聞 NHK を中心として国民にリサイクルゴーグルをかけさせるわけですね。国民には情報はそこからしか行きませんから、まあ、ついみんながリサイクルした方がいいんじゃないか。それもちろん感覚的にもそうですよ。それは僕もよくわかってるんですね。私でも計算を最初にして、まあ、3.5 倍ぐらいかかるっていうのは分かった時にはね、それは私自身も心の中で、そうか、3.5 倍もかかるのかな、それはそうだろうなと。それからまあ分散のエントロピーといろいろ計算してそれを確認したりしましてね、やりました。で、その後の私の活動はですね、だからまあ、私はまあ40年普通の技術者としてやり、後の40年は主に何をしてきたかったら、まあ、ゴーグルを国民の目から外すということなわけですね。まあ、ちゃんとしたゴーグルだったらいいんですけど、仮想現実を見るように仕向けられたゴーグルですね。そうしないと日本を繁栄したり、仲良く暮らしたりできないんですよ。それはそうですよね。人間っていうのは頭で判断しますから。頭の中が NHK とか朝日新聞に侵されてたら、それはいがみ合っちゃうんですよ。あの人はこういう、この人はこういうっていがみ合っちゃうんですね。この頃本当にちょっとしたことでものすごく激高したりね。特に外国で、今ウクライナの問題みたいにですね、日本からもう地球の向こうぐらいと。それで意見が違って激高してる人いるんですけど、それはお互いにゴーグルかけてるもんですからね。もちろん考えが合わないんですよ。同じ日本人でもね。だからそのためにやっぱり情報を共有せんっていうか、その情報っていうのが全部ゴーグルがかかってるわけです。それがまあ今度のシリアなんかもう典型的なんですね。兵庫の知事選も典型的でしたね。それから今度のシリアの報道も本当に典型的なんですよ。なんか、アサド政権という独裁政権を民衆の力で流したと。こんなね、全く違うゴーグルをかけさせるわけですね。そうするとまたみんながアサド政権とは何だとかね、ちょうどフセイン大統領の時とか、リビアのカダフィ大佐と同じですよ。もう繰り返し繰り返し間違いを報道して、日本人の頭を全部違う情報にしてしまうんですね。だからそうすると間違った結論になり、みんなが争うことになるんですね。で、まあそのための情報を共有したいと。 そのためには NHK ゴーグルと朝日新聞、毎日新聞のゴーグルを外すということになるんでね。そうすると僕の立場はどうなるかって言ったら、必ず変わり者、変人なりますよ。だってみんなは朝 NHK を見たり、朝日新聞を読んだり、毎日新聞を読んだりしてますからね。その頭になってるわけですよ。人間って本当恐ろしいもんで、頭を犯されたらもう終わりなんですよ。その人の人格も変わっちゃうわけですね。まあ、夫婦もそういう点では夫婦喧嘩が多い、離婚が増えるね、家庭もなんかうまくいかない、職場の人間関係もうまくいかない。職場の人間関係がうまくいかないのは当たり前なんですよ。なんでかって言ったら、今誤報にあふれてるので、我々はもうみんなこの自分なりのゴーグルをかけてですね、そして、錯覚してるわけですから。だからそれはね、あの人なんでこんなこと言うんだろうって、こういう風になるわけですね。だから人間関係もおかしくなってしまう。しかも昔はね、まだ間違ってるにしても、もちろん明治時代からゴーグルかけちゃってるんですけど、明治時代はまだ我々の情報が入るのが少なかったからよかったんですけど、みんなが同じような歌謡曲を聴き、みんなが同じように NHK で、3つの歌とかね、聴いてたわけですから、まだ情報源は少なかったんです。だからまだ国民の間のいがみ合いは少なかった。だけども、ゴーグルのおかげというか、それが原因して我々は太平洋戦争、大東亜戦争に突入しちゃって、それで、310万人の日本人が死んでしまうってことになりましたね。じゃあ今度は、じゃあ310万人も死んでしまったから、その責任を政府に被せようってことになって、戦後はですね、戦前の日本は軍国主義だった。全然違いますよ。それから戦争の名前ですらね、日本は大東亜戦争って使ってたのに、 GHQ が太平洋戦争って呼べっつったら、もうそれにははーってひれ伏して、全部のメディアが太平洋戦争っていう。そうすると僕は大東亜戦争って言うと、武田先生はなんで間違って戦争の名前言ってんだとか、こういうことになってもうむちゃくちゃになっちゃうんですね。だからまあ、本当にこう、日本人が今、いがみ合ったり、人間関係で苦しんだりしてるのは、ゴーグルで仮想現実を見てるから。つまり僕はね、もうここまで来たら、NHK も朝日新聞も毎日新聞も読売新聞も、ちょっとね、犯罪人じゃないかと思うぐらいなんですよ。つまり、現在はね、人の腕を切れば、傷害罪です。頭の中を切ってもね、傷害罪にならないんですよ。それで、ですから僕は必ずですね、非難されることは承知の上なんです。やがて地上波からも追放されるのは、もうこれはもう計算通りなんですね。だって、例えば資源、あと石油は30年ありますと。で、僕が、いやいや、まあ、最初はね、400年ぐらいは持つでしょうつって、そのうちだんだんシェールオイルが開発されてきたんで、それで4000年ぐらいあるでしょうったら、僕が追放されるんです。正しいことを言うと、今までのゴーグルが嘘だってことわかるんで、正しいことを言う人を追放するって、こうなっていがみ合いが増えちゃったんですね。ですからまあ僕は最初からですね、世の中で評価されようなんて思ってないんです。私はそれなりに自分の信念を貫いて、ちゃんと三万も貯められるし、王将にも行けるし、服も着れるしですね、ちゃんとした人生を送れますから。それは自分学者ですからね、自分の魂を偽ってまで生き残ろうとはしません。それはね、今のテレビ出てる人なんか全部心を偽ってますからね、やっぱり負担もありますよ。ね、やっぱり人間というのは嘘をつけばやっぱり負担がありますから、まあそういう心の中で生きてるんだろうなと思いますね。ですからまあ、僕が選挙に出た時に、ウグイス嬢の人が、あまり本当のことばっか言うんで、ついにテレビに追放されました、武田邦彦なんて言ってましたけど、それで結構なんです。それは最初からの僕の覚悟なんですね。僕は日本に生まれてこんなにいい人生を送ってね、親にも感謝し、まあ子供にも今度頑張ってね、という人生を送れたと。それで毎日一応ご飯を食べて、お風呂に入って、ね、最近ではわずかな酒を飲んで寝れるわけですから。何の不満があるんですかね。全然ないんですね。ですから、せめてね、僕は自分の魂通り生きようと。ね。正しいことは正しい。シリアの戦争っていうのは、 アサドっていう独裁政権を民衆が追放したんじゃなくて、なくてですよ。まあ、ある意味でアメリカとロシアの代理戦争とも言えるし、ロシアとアメリカ、イスラエルの連合軍の戦いとも言えます。またですね、もっと広く言えば、米ソ対立が解けて、共産党がなくなり、今、中国の共産党ってあれ共産党じゃないですからね、共産党の定義から言えば違いますからね。それから、日本ではバブルが崩壊し、それで30年間、まあ日本はひどい状態だったけど、各国ともそうなんですね。これは何かって言ったら、東西対決という世界へのスキームがブロックに変わりつつあるわけですね。このブロックに変わるときの将来のブロックとブロックの間が今、ウクライナとかシリアとかの争いになってるわけです。だから親分が陰にいましてね。それでお金出したり武器出したりしてるわけです。それの先兵が、まあいわゆるネオコンとかね、なんとか資本。それから一番良くないのがディープステートっていう名前ですよ。ディープステートとか言うとですね、本当にディープ、つまり隠れていると思っちゃうね。深い。アメリカ政府の下に深い政府、ディープステートがあって、それが支配してるっていうことになっちゃってね。いや、まあディープステートだからって言うけど、全然違うんですよ。今言ってるディープステートって全部表面に出てますから。だって今度のシリアだって、シリアをどういうふうにダメにするかということは、ヒズボラにしても IS にしてもね、アメリカにしてもイスラエルにしても、ロシアにしても全部表で言ってるんですから。僕が言ってるのは表に出てることをただこっちが本当ですよって言ってるだけなんです。ウクライナもそうなんです。ね。だから、ディープステートがコントロールしてんじゃないんですよ。ウクライナの戦争もね、ビクトリア・ヌーランドっていうはっきりした名前のある女性で、国務次官補だった人がどういう行動をしたっていうことで、イスラエルの戦争がアメリカが起こしたってことは簡単にわかるのに、そのビクトリア・ヌーランドっていう女性の名前を言わずに、アメリカのネオコンがとか、ディープステートがウクライナ戦争を起こしたっていうから、ディープステートになっちゃうんです。どれもこれももう表面に露見してるんです。まあ、露見してないのは日本ぐらいのもんですかね。河野太郎さんがなんで、太陽光発電を一生懸命やってんのか。進次郎さんがね、なんで石油からプラスチックができることを知らないで、それでプラスチックの追放を環境大臣の時やったのか。それで僕らなんかホテルに行くと部屋に歯磨きもないと。プラスチック製品追放運動とか言って、なんで石油からプラスチックができるってことを知らない大臣がそんな権限持ってるんですか。権限ないんですよ。なんとなくディープになってるんです。ちょっとね、差し支えることは隠しとこうよ、こういうわけですよ。兵庫の今度知事の選挙の問題もそうですね。僕は斉藤知事が、まともだったかどうかなんてことはわかんないんです。まだ会ってもないし、ちゃんと情報をきちっと集めてるわけじゃないんですよ。ただ、マスコミとか、前の知事の関係者だか、なんだか今の県議だか知れませんけど、それが自分たちの、権限を守ろうとして嘘をただ社会に流しただけだ。だから斉藤知事は一応の犠牲者ですけども、正しくて犠牲者なのか、間違ってて犠牲者なのかも我々は判断できないんです。だってゴーグルが変わっちゃったわけですから。だからそのゴーグルを外してくれた人っていうのは、それは僕須田さんとかね、立花さんっていうのは、これはもうものすごい功績者ですよ。この人たちを功績があったと認めなければね、ければやっぱりどうしても、また日本は低迷します。それでね、だから、そういう意味で、我々は本当に今大切なのは、我々が人間としての尊厳ですよ。魂の尊厳を持つためには、ゴーグルを外すってことだ。僕はそう思ってるんです。ですから、ゴーグルを外すためには、本当のことを知らなきゃいけない。ディープステートなんつっちゃいけない。陰謀つっちゃいけない。イスラエルのお金とか、ね、ユダヤの資本とか言っちゃいけない。それちゃんとユダヤ人割合とね、明るいんですよ。言ってるんですよ。こうしたいと。それは希望だからいいんですよ。あと、宗教上こういうふうに考える。これも構わないんですよ。人はね、信教の自由があるんですから。ねえ、モーゼ様がこう言ったから私たちはこうするって、これ認められてるんですよ。だけど、そのことをちゃんとそのまま、ね、アメリカの人たちはこういうふうに思ってます。ユダヤの人たちはこう思ってます。ロシアのプーチンさんはこう思ってますということを本人たちが言ってるわけです。 本人たちが言ってることを日本の NHK とか朝日新聞が報道しないだけですよ。だからここね、やっぱ直さなきゃいけないと私は思いますね。それで、まあ、徐々に覚醒はしていってます。自分たちはなんかおかしいんじゃないか。だからテレビの視聴率はどんどんどんどん下がっていくし、新聞はどんどんどんどん売れなくなっていくし、それは当然ですよね。自分の頭を傷つけるために金を払ってるわけですから。それはね、いくらなんでも。ね、それでまあ、幸いにもね、まあ今のところ不完全ですけど、まだネットとかね、ありますんで、情報の取り方があるってことですね。でまあ、今日は二つだけちょっとご推薦して終わりにしたいと思うんですが、ですね、まず本当の話というのがあるんですね。これは友達テレビってとかやってて、僕は2週間に一遍です。金曜日にやってます。それがまあずっと配信されてます。今176回かな。で、ここで今週ですね。今週はもう本当にね、本当の話に便宜を図っていただいて、シリアの事件を通じて、何が今僕らの頭を傷つけてるのかと。もうね、もう大変に申し訳ないと1時間も喋りました。で、これをご覧ください。それによって今どういうふうに我々がよく質問されるんですよ。どういうふうにこう汚れてきてるんですかと。で、これは間違った報道した方は絶対に修正しません。一回間違って報道する。だからもう間違いが山のように今積もってるんですよね。で、ますます間違った報道しますから。それが一つ。それからもう一つね、河村市長です、名古屋の。もう今市長お辞めになって衆議院議員になりました。この方と長かったんで、これは虎ノ門ニュースの特別編としてですね、須田さんに司会していただきまして、収録しました。今一つか二つか、なんか二つに分けて出すとか一つ出すとか言ってましたので、僕が一個見ました。とっても参考になると思います。私も出てるんで僕の宣伝になっちゃうんですけど、そうじゃなくて、河村さんが市長として、どういうような考え方であったか。ね。僕の親しい友人がね、見てるうちに涙流れた。本当そうですよ。それはね、4000万以上する退職金を何回ももらわなかったということだけじゃないんですよ。彼の着てるシャツはなんであのシャツか。ちょっと体の不自由な人が絞るんで、少し出来が悪い。だからこそ自分は着るんだ。ね。それでもちろん、名古屋の姿勢についても、随分努力して良くなりました。その、河村さんがね、名古屋市長お辞めになって、言えないことも言えるようになった。僕は質問しましたけど、河村市長はね、最初の頃も命を張って、中国の土地を名古屋に買わせないように頑張った。その時に、河村さんの悪口を言って、買わせようとした人は一体誰だったのか、ということも聞きました。多くの日本人が、中国人がどんどんどんどん土地を買うことを今嫌っております。そりゃそうですよ。日本人は中国の土地を一個も買えないんですからね。ひどいわけです。しかも、日本と中国が何かことがあれば、日本に住んでいる中国人は直ちに中国政府の命令を聞いて、あるいは日本を攻撃しなきゃいけないという法律が中国にあるぐらいですからね。それをね、体を張ってね、市長がね、中国に土地を渡さない。偉いですよ。まあそれがありますから、ぜひね、今日はちょっともし時間があれば、本当の話の176回目だったかな。この前、先週の金曜日収録したやつ。それから河村さんもほとんど同じ、土曜日に収録しましたから。この二つをですね、ぜひご覧いただいて、それでそれは最初の本当の話は、僕がなぜゴーグルを外そうとしたか。なぜ、どういうゴーグルを外そうとしたかっていう話。それから、河村さんの話は、河村さんという人格が本当に素晴らしい人だ。だけど問題は、その人格の素晴らしい人が変人と呼ばれてたってことです。つまり今は、素晴らしい人格の人のことを変人と呼ぶんです。変わり者と呼ぶんです。これがやっぱり僕は違うというふうに思いますね。ということです。今日はどうもご覧いただきましてありがとうございました。